Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2011年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家演出家の鴻上尚史さん。著書8月の犬は2度吠えるを踏まえつつ、この作品に込めた思い、そして鴻上さんの目に映る大人や若者の姿についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
鴻上尚史、作家演出家。1958年愛媛県生まれ、早稲田大学法学部出身。1981年に劇団第三舞台を結成。2007年からは若手俳優を中心とした虚構の劇団を主催。舞台公演の傍ら、エッセイスト、ラジオパーソナリティ、テレビの司会、映画監督など幅広く活動している。演劇の分野では紀伊国屋演劇賞、岸田國士戯曲賞、読売文学賞戯曲賞などを受賞。映画ではサンディエゴ国際フィルムフェスティバルにて東京ゲームが短編部門グランプリを獲得。東邦学園芸術短期大学教授。著書多数。最新刊は講談社から出版の小説8月の犬は二度吠える。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家演出家の鴻上尚史さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小説8月の犬は2度吠える、こちらが講談社から出版となっています。まずはこちらの本についてからお伺いしたいんですが、この本をですね、じゃあいきなりですか、鴻上さん自らがご自身の言葉で紹介するとどんな作品ですか？
そうですね、もともとその1982年が犬年で、
はい、
犬年はまあ犬年なので、京都のその、大文字の送り火を、
はい、
まあ今年だけ犬年なんで犬文字焼きにしてもまあ京都の人は許してくれるんじゃねえかと。あ、
大文字の大に点をつけちゃう。
はい、まあ、犬年ですからねっていうっていうことを、はいはい、まあ思いついたというか発案した京都の学生たちがいて、でそれがまあ、なんやかんやありまして、まあ、うまくいかなかったりして、24年後に、またその片っぽのリーダーから連絡が来て、
はい、
でもう一回、まあ、あの計画を やろうじゃないかと。
24年後、つまり二回りして
から。二回りしてからですね。
はいはいはい、
でいや、でもだって、なんでだよみたいな話になって。でもう大人になったしみたいな話になると、まあその片っぽのリーダーが、まあ余命があんまりないと、まあいうことになって、
はい、
まあ大文字を犬文字にすることはまあ送り火なので、
はい、
まあその犬にして俺を送ってくれないかみたいな話になるみたいなことですかね。
僕も読まさせていただいて、自分の、なんですかね、こう、二十歳前後の時と重ね合わせて、すっごい、こう、ヒリヒリした感覚の青春小説という感じに、読まさせていただいて、やっぱ、こういうこと、あるよねっていうのが、ありましたね、でもね。
こういうこと、どういうことですか？
あのね、いろいろとこう、無茶したりとか、いろんな計画したり、だけど、で、それが、体は、まあ、とりあえず、一人前になりつつあるんだけど、心の方が、まだまだそこまでついてってないみたいな、そのアンバランスさみたいなとこが、いや自分はやっぱね、全然そのシチュエーションとは違うけど、やっぱこういうことってあったなっていうのは感じましたね、これはね。
それはだからそういうのがあった人はやっぱ幸福な青春時代だったんじゃないですかね。
そうですかね。まあ。
そういうのない人は、なんか寂しかったかなって感じしますけどね。
で、あの、鴻上さんご自身としては、小説としてはこれが3冊目
ですね。
はい。ですね。ヘルメットをかぶってた君に会いたい。
はい。
それから僕たちの好きだった革命に続くというか、3冊目という感じですが、この3冊、いずれの作品にもこう通底するというか、
共通するようなテーマみたいなものを見え隠れするんですが、
ああそうですか、
うん、これはどうですかね、ご自身としては。
最初のやつと2冊目は、うん、まあ、いわゆるその学生運動と呼ばれるものを取り上げて、はい、それで僕はでも世代的には完全に10年後の世代なので、うんうん、大学に入ったらもう本当にあのなんていうのかな、祭りの後っていうか、はい、終わった後の無残な風景しかなくて、
うんうんうん、
で逆にそのあの時代のその自由とかいろんなものを追求して終わった10年後なんで、締め付けとかその反動とか、うん、未来を見れないみたいなのが強かったんですけど、うん、今回の作品はだからそれで言うと自分たちの世代を描いたっていう感じはすごくあるんですね。ただまあ通底してるといえば本当になんか確かになんかでかいもんとか大きいもんとか、うんうん、なんかに対するやっぱりうん、どうだろうな。でもまあ、うん、そういうものに対する反抗というよりは、どう生きたらいいの僕たちはっていうことの方かな。
あ、じゃあ何かに対してこう立ち向かってやるっていうか、そういうちょっと、うん、大冗談ではなく、
うん、
もうちょっとこう自分たちのリアルな
生き様
はどうするんだと、
うん、
いうところ、
なんかどう生きたらいいのっていう感じのことですかね。あとだから若いやつが読んで本当にこういう青春をどう思うかっていうのは知りたいですけどね。
ですね、
うん、
この中で書かれているいろんなトピックあるわけですけど、はい、出来事としては、うん、これはノンフィクションベースなんですかそれは、
あ、うん、そうですね、ぶっちゃけて言うと、はい、本当に、まあ、これ京都の話で、はい、京都の予備校で出会ったやつらの話なんですけど、うんうんうん、本当に京都の予備校で出会ったやつらが82年の犬年に犬文字焼きをやろうとしたんですね。
お、やろうとした、
うん、で、うんうん、僕はその時はもうあの東京に行ってたので、うん、後々そういうことがあったっていうことを聞いたんですよ。それで、うん、あ、そうすごく面白いねっていう興奮して、うん、それ20年以上前ですけど興奮して、うん、それちょっと僕お芝居にするか小説に書くかしたいけどっていうふうに言ったら、うん、そのリーダーの一人がいやこれはあの俺が書くんだいうふうに言って、でそれはもうその当事者ですからね。
はいはいはい、
もうぜひ書いて書いてって言って、うんうん、そういう青春があったことを、絶対俺は残した方がいいと思うからって言ってたんですよ。そしたら、5年ぐらい前に、やっぱ、同窓会、予備校の寮の同窓会があって、
うんうんうん、
まあ、なんか不思議なもんで、そこの予備校の奴らいつも集まってるんですけど、で、僕もそれ5年前ぐらいに行って、で、ね、あの話どうなったのって言って、うん、あの小説ならないのって言ったら、そのリーダーがもう俺は疲れたからお前にやるって言って
それでじゃあ著作権が移譲されたわけですね。
持ちは持ち屋にやるって言われてでもその20年前ぐらいだったら、うん、いわゆる青春物語で終わるんだけど、うんうん、やっぱりもうあのそれはあと大人になってるので、
はい、
40代の真ん中ぐらいになってやるって言われた時に、うんうん、まあ、要は20歳前後の無茶なことだけを書くのだとあんま面白くないなってのがあって、うんうんうん、そこはだからフィクションにしたというか、
うん、
24年後にもう一回やろうって言われたらどうするだろうなっていうところから、まあ、イマジネーションが広がっていったんですけど、
京都ね、予備校の、まあ、みんなこう、ね、はい、予備校生として暮らしてたっていうのが、その辺はもうベースとしてはかなり、
もうベースです。ですから屋上であの覗いたのも実話で、
まあ主人公の一人はね、その愛媛県出身で早稲田に進学してっていうのは、もうこれはまんま鴻上さんと、ね、重なるところだし、はい、
まあ、もちろんでも僕そのものというよりはいろいろイメージは何人か入れましたけど、
あの、そう、まあ、でも中でそう描かれてるエピソードは割とじゃあ、かなりリアリティのあることが多い、はい、
そうですね、あのもう本当にプロレスの技かけて真相になって最後に言うことないのかって言ったら、エロ本隠してくださいっていうのも本当で、わかったって。
そうか、じゃあそう思って読むと、よりこれは生々しい感じになってきますね。
そうですね。だから、このなんか、あと、同じ、そのこの量が20年ぐらい続いたんですけど、はい、20年後ぐらいにやっぱり、全然時間が経ってる感じがしないとかっていうふうに言ってましたね。その同じような風景だとかっつって。
ほうほうほうほう。じゃあ、この、今、このタイミングでこれを書こうと思ったのは、まあ、その著作権異常があった
って。異常があって。異常があったのと、やっぱ大人になったので、うん、やっぱその、若い頃の無茶と、今の、その、それに対する思いを、やっぱ、今なら書けるなっていうのがあって、
うん、
まあ、ちょうどよかったんだと思いますね。20年前に著作権をもらわない方が、もらわなくてよかったというか。
ああ、そうか。
もし、あの時にもらってたら、いわゆる青春痛快、活劇で終わってたような気がするんですけど、
そうか、まあ、この半分の、ね、分量ですよね、は
い、
だからね、
そう
ですね、はい、まあ、表裏じゃないけどその部分がきっちり組み合わさってこの、ね、うん、ボリュームになってるという部分がありますもんね、うん、はい。
Let's get knowledge with fun.
まあですか、30年前後、もうね、昔の話だと思うんですが、うん、その、ご自身が過ごした、いわゆる青春時代について、
はいはい、
もう少し詳しく教えていただきたいんですけど、うん、その、まあ、さっきおっしゃっていただいたように、はい、中でね、やってたことが結構危ないこともいっぱいあって、
ね、まあ危ないとか、まあそうでもないんですけどね、本当にね、うん、本当にあるやつが、
はい、
あの、屋上で洗濯してるときに、
はい、
隣とか向こう側の、うんうん、部屋で女の人の下着姿を見たわけですね。
あ
ーで、あっと思って、でもみんな純朴でしたから、うん、それでその話があっという間に広がって、はい、それでまあ屋上に人だかりになったんですけど、うんうん、見れたのは本当にその日の夜ぐらいで、うん、あと人だかりになった時にはあまり見れなくて、で最後の3日目か本当4日目ぐらいに、はい、その窓3つ4つぐらいかな、うん、が全部なんか大胆だったんですよ。
ほうほう、
といってまあいわゆる上下の下着だけでしたけど、で次の日から2日ぐらい本当に何もカーテンが閉まって、うん、その窓際は全部男に変わったんですよ。
そうか、
本当に変わったんですけど、みんなね、変わって残念だなとか言いながらね、本当にふとね、うん、えっと思って、みんな女の人たちに僕らひどいことしたな、覗くと思ったから部屋を変わったんだよな、
うんうん、
じゃあ最後の日ってでもすごくみんな大胆だったよねっていうのがあって、覗かれるのが嫌で部屋変わるのに、最後の日になんかカーテン開けっぴろげで下着姿でこうはしゃいでたあの人たちの女性の心理って何、
うん、
とかっていうのが、もうだって19とかですから、高校出たばっかりですから、もう女性のその心理がもうなんか究極の秘密みたいな、もうなんか神秘の大陸みたいでしたね。
なるほど。
けんけんがくがくな議論が起こりましたね。
そこでどういうことだったんだと、そういう論争が。
で誰かが、はい、誰かがというかその一人が、うん、あのそれが女心だって言い放って、みんながわからんって。
それは大いなる謎ですよね、でもね。
これで将来女性とコミュニケートできるんだろうかと、みんな真剣に悩みましたけど ね、
ね。下手したらもう大きなトラウマになりかねない。
いや、本当に
ね、いうことですけど。まあでもそんないろいろあってということですが、
はい、
まあでもですからね、そういった、まあ可愛い感じのいろんなエピソードもありつつ。
はい、可愛いんですよ。可愛らしい。自分で言ってますけど、可愛らしいもんなんですよ。
悪巧み的なものとしてはどうですか？
悪巧みですか、うん、悪巧み的には、いや、そんなもんだと思いますよ。
あ、そうですか。
はい。
うん、まあ、あの、おっしゃる範囲で結構ですけど。
いやいや、そんなに悪くないんですよ。
本当ですか。
だからその本当に犬文字をやった奴らは悪かったんですけど、うんうん、僕は割とあの、よく青春映画に出てくる、あの、傍観する側の人間だったので。
なるほど、なるほど。
はい。
他のやつは結構やってたかもしれない。
そうですね。そうですね。
いう感じだけどですね、うん。まあでもね、やっぱりでもそうは言いながら、やっぱり若気の、要は若気の至りじゃないですか。
うん、
いろいろとね、そんなね、アクシデントもありつつですけど、はい、その、若気の至りを振り返って今湧き上がる思いっていうのはどうですか？
よくあの無茶した人が解雇団で、うん、あの当時無茶したなって言って、今もうなんかできないような、うんうん、風な感じで語るのはね、僕はすごい嫌なんですよ。やっぱりそのもちろん体力的にとかね、はい、そういうのはもちろん背負うものとかが増えてきますから、なかなかそうはできないかもしれないけど、でも年を重ねてもやろうと思えばできないことはそんなにないと思うんですよ、
うんうん、
だってよく仕事休めないとかって言うけど、うん、でも本当に交通事故にあってものすごい事故になったら3ヶ月とか入院、せざるを得ないわけだから、
うんうん、
で3ヶ月に入院したからといってね、全部がパーになるわけじゃないじゃないですか、
はい、
だから、まあ、あの当時いろんなことをやったことは今でもやっぱりやれる範囲のことをやってという気がしてるんですけどね、
うんうんうんうん、じゃあそこで切れてるわけじゃなくて、
うんうん、
今でもやると思えばできるし、
うん、まあ、もちろんその、ね、体力ないからそんなに簡単にあの大文字山までは早く上がれないんですけど本当に、
まあそうですね、
はい、もう本当に40分とか50分とか下手したら小1時間かかってしまうんですけど、まあでもそこを抜ければ、まあ、あのいろんなことはできるんじゃないかなとは思ってますけどね、
うん、あの青春時代をその共に過ごした仲間との交流、まあ、その予備校時代の交流っていうのは、うん、はい、まあ、同窓会ね、会あったりとか、
うん、なんでしょうね、5年前ぐらいにだから同窓会をして、
うん、
でみんな元気だったねみんなとかって言って盛り上がって、そういう半年ぐらいしたら、じゃあ今年の同窓会の知らせですっていうのが来てそれで僕が思わずメールで、あの同窓会というのは1年に1回とか、まして大体理想的に2年に1回ぐらい が美しいんだと思うんだけどとかって言ったら、うん、そいつらなんか半年に一回集まってたらしく。
もう単なる飲み会みたいな。
そうそうそう。そういう状態。でもね、それはやっぱ予備校の寮って、うん、その8月の犬は二度吠えるにも書きましたけど、はい、特殊な空間というかね、うん、守らなくていい空間というか。
守らなくていい空間。
うん、つまりね、うん、みんながやっぱ落ちてるので、うんうん、結局みんなやっぱ負け組だし、その、ルーザーなので、うんうんうん、高校の時みたいな、その、あいつ東大受けるらしいよとか、あいつその、三流のどっかわかんないとこ受けるらしいよみたいなものじゃないんですよね。結局どこ受けようがみんな落ちてるので。
ああ、そこではもう等しいわけ
だ。そう、等しい。だから僕ね、今から振り返っても、あんなに裸の付き合いをした経験っていうのはね、ないんですよ。で、やっぱり寮だから、もちろんお風呂も一緒で、うん、で、本当にね、変な話、なんていうのかな、体の、その、あそこを隠さなくなると、うん、精神もやっぱ隠すことが減ってくるっていうか、うん、だから最初の4月とかはみんなタオルできっちり隠して、うん、ですごくこうなんか、几帳面に入るんだけど、やっぱだんだんめんどくさくなってくるわけで、うん、そうすると5月とか6月になるともう隠さなくていいじゃんとかって入ってくる。うん、そういう風になってくると、実はその、なんていうのかな、俺実はこんな大学も落ちてんだよねとか、うん、俺実は親がこういう風に思っててさ、みたいなことが、ね、イコールになるんですよね。うん、だからそこはね、すごく面白かったですね。
ああ、なるほど。そこではもう全然序列が全くまっさらになってる。
うん、そう。だ序列のない時期っていうのは、うんうん、小学校の低学年からもう実は序列が始まってて、それで高校までもちろん序列でしょ、うんうん、で大学に入っても結局、実はここに来てるけど俺あそこも受けて落ちてんだよとか、偏差値なんぼだったみたいなとか、で、やがてその、どこに就職するかみたいにすぐ序列が生まれてくるじゃないですか。うんうん、だから、それで言うと本当に、あと、モテるモテないで大学時代とか序列が始まるんだけど、浪人の時ってモテてる場合でも何でもないので。
あ、そうですね、う
ん
う
ん。だからもう本当にね、あんなにフラットになった空間はなかったっていうか。あ、だから僕はよく一浪だけだったら浪人して、それも寮に入るのはすごくいいよとかってずっと言ってましたけどね。うん、あんなにフラットになって、身構えることなく、うんうん、付き合う奴らが生まれるっていう空間は、ちょっと一回経験してみるのが面白いと。
そうか、人生の中で本当にそこの1年だけかもしれないぐらいの、
うん、そうなんですよ。だって
オールリセット、
うんうん、多分会社入ったらもうそこで多分すぐ出世競争も始まってるだろうし、うんうん、すぐ評価が生まれるわけだから、うんうん、本当になんかフラットに会話できる瞬間っていうのが、うん、そこだけでしたね。
もう本当に人生の中のエアポケット、その1年だけみたいな、
うんうん、本当にそう思いました。
そうか、だからこそ今でもそうやって集まったりっていう、う
ん、っていう感じがすると思います。だから奴らも飲み仲間として半年に1回普通にとか何人かは半年に1回どころか普通に会ってるらしいってのがあって本当に
それはすごいですよね。
すごいです。
でもそういう付き合いはやっぱり、うん、他のね、カテゴリーでは
ないですよ。
ないですよね。
だって、うん、私、卒業式も自主的にやりましたからね。
本当に。自主的に。
予備校、京都の寸大でしたけど、最後の授業が終わったら、何人かがバーッと舞台、壇上に上がって、はい、教壇に、はい、みんなって、卒業式やろうと思うんだけど、って言って、うん、でみんなが、おーって言って、うん、いいかなとかって言って、で、素敵なのは、うん、呼びたい先生言ってくれよとかって話になって、素敵ですよね。で、何先生って言って、バーッとみんな走っていって、バーッと呼んできて、それでみんなであんなに自主的に歌った仰げば尊しはないっていう
それは心こもってますよね。
本当に予備校で、あ、本当に詩だったんだなっていうか、仰げば尊しだったな。
なるほどなるほど。
先生方もすごいジョークってか分かってて、一人、うん、英語の先生はまあ来年来てもいいからさとかっていう本当にまた会おうよとかってなことを言ったりするみたいな。
なるほどなるほど。
素敵でしたね。
素敵ですね。おやっぱりそこね、本当に心のこもった仰げば尊し、やっぱりそこでしかね、うん、
なかったですね。
ないでしょうね。まあ、でも鴻上さんご自身は、はい、その学生さんだったりあるいは劇団員の方であったりと、うん、今でもそのいわゆる若い世代の方との交流も多くあると思うんですけど、はいはい、そのご自身の青春時代と比較したらどうですか。うん、
まあそれはよく言われてることですけど、無茶やるやつが減りましたよね。無茶やるってことはつまり僕らの世代は例えば嫌だけど酒飲まなきゃいけなかったしそれからあと、ちょっと怖いけど、一人旅にもやっぱ行かなきゃいけなかったし、一人旅に行かないやつは、免許取って、運転したし、みたいな、そういう、ある種その、タコツボから出なきゃいけない、ある種のルールというか、今から思うとね、何の競争力だったんだろうと思うんだけど、外の世界に向けた、ある圧力があって、 だからその僕らはこの先輩と話したくないのになと思いながら酒も飲んだし、それから、まあ、一人旅も出てしまうと楽しいんだけど、出るまでは本当になんか億劫で、なんか嫌だなと思ったんだけど、でも今の若い奴ら見てると本当に酒ももう飲まないし、旅になんてまして行かないし、免許を取ってドライブでナンパしてるわけでもないしっていうねえと思いますね。
昔はかつてはそのある意味理不尽な、
そうだからね幸せだったのかって言われたら幸せじゃないので
そうですよね、
幸せじゃないのでまあいいじゃんとも思うんだけど、だから僕はね、だから唯一役者たちに言ってるのは、はい、旅には出ろよって言ってるんですよ。それはやっぱりね、ブロードウェイかそのウエストエンドっていうには行った方がいいよっていうのがあって、うんうん、でそれはでも大体行くのはね、じゃあ行ってきましたって、どうした、誰と行ったのって言ったら親と行きましたとかっていうふうになるのね、うん、だからどうだろうと思うんだけど、けど本当はだから一人で、うん、フラッと行って、うん、だから第三部隊っていう、まあ、僕が今年活動再開するんですけど、復活させるんですけど、
はい、
それのメンバーたちに僕は一人で行けよって言ったら、それはもう加計も勝村もみんなやっぱ一人で僕の言葉を背負って行ったんですね。それでみんなひどい目にあったんですよ加計はタクシーごと行って、その日 の, 空港からのタクシーが白タクで、でホールドアップって言われてっていうとか、勝村っていうのは、イミグレっていう審査で、はい、あまりにもラフな格好してたんで、うん、不法移民だと間違えられて、別室に連れて行かれて、身体検査を受けるとか、でもそれはやっぱりどうも行かなきゃ、男として行かなきゃいけないんだみたいな意識がやっぱあったんだけど、うん、今のやつら、まあ、まずとにかくお金がないっていうのが一番に来て、うん、で、その、まあ、不況の時代の中で、本当に行かないんですよね。
うん、
もったいないと思いますけど、
ね、旅には出ようと。
そうですね、うん、旅は出た方がいいんじゃないかなとか、どれか選べって言われたらね、うん、酒はだって僕もだって先輩に付き合って得した記憶あんまないので本当にいいやってのがあって、だから酒はなくても、うん、旅行は行った方がいいんじゃないかなと。あ、
それも一人で、
一人でね、
一、うん、人で、
はい、まあ、だから最初はまず国内で様子見て、うん、っていうところですけどね。
ああ、うん、そうか。でもやっぱり旅は確実にその人間を強くするっていう感じなんですか、
ね、強くするかもしれない。
あ、かもしれない、
うん、あーはーはー。強くしないかもしれないんですけど。うん、
でも行かなきゃ分かんない。
そうそうそうそう。
そういった世代に言うことは本当に、だから旅に出よう。
できたら一人旅に、でも今ね、一人旅に行っても、うんうん、メールの携帯は常に通じるし、パソコンも持っていくとね、実はあんまりその切断された感じがないんですよ。うんうんうんうん、だから、それも実は旅に行っててもあんまり意味なくて、例えばロンドンとかで、会った日本人とか普通に携帯で今ロンドンにいてねとかっていうふうに やり取りしてるわけでは
い、はい、
難しいんですよね。
ですね。だからやっぱなんか今までいた社会とか下界と切断されたような空間、
うん、そう切断されると、うん、それもね、なるべくだったら長く最低でも、まあ、もちろん最低限の連絡しなきゃいけないんだけど、でも、うん、頻繁にこう夜メールするとかをやめて、うん、切断して、うん、最低まあ3日から1週間とかいられると、うん、自分が本当に何を求めているとか、うんうんうん、自分が本当に何を感じているかとかがようやく見えてくるんですね。
確かに、でもそれはありますね。僕もなんか20歳ぐらいの時にヒッチハイクで旅してた時に、すごいなんか自分の弱さをこう、うんうんうん、もう切実に感じるというか、うん、俺ってこんなに育児ないのかとかいろんなこと思うわけですよね、うん、やっぱり。それは今までいたね、あったかい空間の中じゃ絶対感じえなかったことだし、
うんうん、
それは出ないと分かんないですね、本当に。
この出ろっていう考え方もね、うん、要はその、なんでそんなことが浮かんだのかっていうのは、まあ、最近よく言われてる説は、昔村で、村って出る必要なかったんですよ。はい、それはつまり村は、村の中で充足してたからね。で、それは武家社会も商人も実はその、商人とかだったら、でっちとしてその大棚に入ったらもうそこで出る必要なかったわけですよ。だから、そういう、他者と出会う必要がなかったんだけど、結局その明治以降高度経済成長、いわゆる資本主義の中で強引に集められてさあ働けとか、うんうんうん、強引に集められてさあプロジェクトチーム作れとかっていう他者と出会うことの方が多くなってきた、うんうん、そうするとそれをやっぱりそれが正しいことなんだっていうふうに言わなきゃいけないので、その人間は冒険しなきゃいけないし、他者とぶつからなきゃいけないし、他者と知り合わなきゃいけないんだっていう言葉が道徳的にも人間の生き様 様としても非常にこう理想形として語られるようになってきた、うん、ところが最近ね、実はネットがこれだけ発達してくると、実は他者と出会わなくてもそこそこ生きていける世界になってき始めたんですよ。
あ、また村になってきてるかもしれない。
そう、うん、つまり完全に仕事は心閉じて、最近だからマニュアルで語る若い子がすっごい多いんだけど、いらっしゃいませ、こんにちは、温めますか、どうしますかとかっていうね、お前ロボットだろそれっていう、なんか美味しく召し上がれますようにとかっていう、そこはつまり完全に心を閉じて、うんうん、私が心を開けるのはもうネットで出会うこの人たちだけなんだっていうことが、またそのネットとしての村が成立できるようになってきてるので、うんうんうん、そうすると旅に出ろとか他者と出会えとか冒険しろっていうのが積極的に進められる道徳としても有効性を失い始めてるんだと思うのね。だからなかなかちょっと困ったなっていうか、どうしたらよかんべなみたいなところがあるんですよね。
もうじゃあそっち、その旅に出ろとか冒険しろというのがもう完璧にアウトローな感じになってきちゃって
くる可能性が、うん、だって例えばアニメ業界でいうと、アニメ業界っていわゆる、うん、いわゆるアニモタが、はい、あのアニメファンがあの、こうじて絵を描くのが好きでその業界に入っていくわけだから、うん、そこにいるのはみんなアニメファンなわけで、うん、
の村ですよね。
村ですよ、うん、でそれ声優もそうだ、それはもう一つの単語言うだけでも、その、うん、そのキャラクターの名前言うだけでも、その背負わなきゃいけない文化的なこととコミュニケーションしなきゃいけないことが全部済むわけで、うんうん、それはもう本当にどんだけ楽かだし、うんうん、それはコミュニケーションの、まあ、コストとしても非常に楽なんですよね、うんうん、だからその中でかつて の, そのタイプの 人たちはあのいろんなものに出会わないと新しいその血が入ってこないじゃないかとか、うんうん、新しい作品生まれないじゃないかって言うんだけど、そんなに違う作品を生んで果たしてみんな求めるのかっていうの
は、あ、それをその必要性そのものがないかもしれない、
うん、その中 の,、うん、あの作られているものを再生産していくことの方がやっぱみんな快感なんじゃないかなっていう気もすごくするのね、うん、
ね、でもやっぱりその閉じた空間、それぞれまあいろんなこう島が村があってっていう、はいはいはい、でもその中でみんな充足してそこで完結するなら、まあそれで余震なのかもしれないけど、うんうん、でも実際問題はやっぱり生きていくわけで、上で他の人ともやっぱり当然ね、接触しなきゃいけない場面が出てくるから、 そん時ですよね。
その時に結局ね、うん、その時にだから冒険しろって言ってたんだけど、うん、同じ村の人とだけ接触して住む可能性があるわけですよつまりやっぱね、人間生身のコミュニケーション絶対求めると思う、うん、どんなにネットで充足していると言っても最終的には1対1の対面型の生身のコミュニケーションを人間は求めると思うんだけど、うん、その対面型のコミュニケーションが同じ村の人間とだけ住むんだったら、うんうん、出ていく必要はやっぱないんですよね。
そうですね、うんうん、
だからそうするとなんかね、いや僕はこういうふうに言いながらもね、そんな人生つまんねえぞと思ってるわけよ、僕としては、はいはい、すごくつまんねえぞと思ってるんだけど、うんうん、それはだって一人旅に出ねえとお前絶対口説けないような姉ちゃんとも出会えねえんだぞとかって思うんだけど、うん、でもそのしんどさとその向こうに待ってる果実がイコールかどうかっていうと、うんうん、たまたまなこともあるわけだから。
そうですよね、う
ん、僕だって10回以上一人旅日本国内回りましたけど、結局素敵な姉ちゃんと出会えたの1回だけですから
確率10分の1だ、
10分の1ですからね、これはもうおすすめできないです
よ ね。確かに9割方失敗ですよね。
そういうこと、ね、本当そうですよ、
ね、そうですよね、だからそこの、まあ、リスクと、ね、その成功をどう、うん、ね、マネジメントするかっていうことですよね。今はまたその村社会に、うん、巨大な村社会にまたなりつつある。
そうですね、まあ、巨大つってもネットの中ではそのいわゆるもセグメント化されるというか、うんうんうん、タコ壺化されてるんですけど、うんうんうん、そこでその生きていけれるようになりつつあるよなって、っていうそういうことを成立させちゃったよねっていう感じがすごくありますよね。
でもやっぱりそれじゃいかんぞっていうのはどっかに鴻上尚史的にはある、
まあ、あるんだけどね、でもあんまり説得力ないんだよなと自分で思ってんだけどな。 Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ漫画学問のすすめ、今回のエキスパートは作家演出家の鴻上尚史さんです。講談社から著書8月の犬は2度吠えるが出版となっています。さて、まあ、いろんなメディアをこう縦横無尽に走り回る鴻上尚史さんの目には2011年社会人々の姿、まあ、さっきの話でかなりね、はい、いろいろと出てきましたけど、ね、いろんな本当にネット社会に、まあ、代表されるようなこういろんな村がもう できちゃって、はい、それはもう厳然たる事実なんでしょうね、
だと思いますね、
うん、でその中で、ね、どうするのかっていう感じなんですか、
ね、だから、まあ、若 いや劇団虚構の劇団っていうですね、平均年齢今23ぐらいかな、23か24歳ぐらいになってる、やつらの劇団を3年ぐらい前に始めたんですけど、それはやっぱり若いやつらに今のその時代の特徴がよかれあしかれ出るだろうっていうのがあって、でうんうんうん、まあ、もちろん僕は、まあ教師体質でその俳優として育てるのが好きだからっていうのもすごくあるんですけど、
はい、
かわいそうだなとすごく思うのは、
かわいそう、うん、
かわいそうだなと思うのは、はい、その僕らがその若い時っていうのは何かになりたいとか思ったとしても、そのなりたいものの競合するものっていうのはそんなにその知らなかったというか、
うんうんうん、
テレビに出てくるその突出したやつっていうのは限られていたんですね、
うんうんうん、
でだからその自分のまだ なりたいものがそんなにその自分でもイメージできなかったし、まだその可能性いっぱいあると思ってた、
うんうん、
でも今はそのもう自分が例えば何か好きなものがあった時に検索したら一発でその好きなものの先達というかエキスパートが山ほど出てくるわけですよ、
うんうんうんうん、
だからそれは結局その自分が何かになりたい、何かなんなきゃいけない、平凡な人生は嫌だっていう、うん、これだけいろんな情報を与えられて平凡で普通に終わる人生なんか嫌なんだっていうことを散々その刷り込まれながら検索してみると、あなたがちょっとぐらいできることはこの世の中では何でもないことなんですよっていうことが同時に出てくるっていうのがあって、ね、
あーはーは
ー、それはねものすごいしんどいことだなっていうのが、
うん、
つまり昔だったらその世界一周をしました自転車でとかっていう人はぐらいしかテレビに出てこれなかった、
うん、
でだからあじゃあ俺は日本一周やろうかなとか思う、うん、ところが今はあの普通の人生嫌だから日本一周やろうと思う、ところが今は日本一周って検索しただけでゾロゾロと日本一周したやつが出てくるそのくせあなたの人生は平凡だから平凡面白くないでしょっていうことが、この高度消費型資本主義社会においては、うん、物を買わすために、もしくはあなたにオプションをつけるためには、あなたの人生平凡じゃないですか、こんな平凡な人生でいいんですか、うん、あなたの人生一回しかないのにこんなに人生の可能性がたくさんあるのにこんな平凡な人生でいいんですかっていうふうにもうマスコミは言い続ける、
うん、
でちょっと頑張りました、ちょっとこの分野のエキスパートになりましたってやったと思った瞬間に検索したら膨大にその向こうにエキスパートが並んでる、
うん、
じゃあどうしろって言うんだよっていうのはすごくかわいそうだなと思う、う
ん、無謀に突進できないという感覚なんですね、
うん、だと思いますね、
うん、
だから自分の人生を安易に肯定できないっていうか、
は
あ、で安易に肯定しようと思うと足元救われるしっていう、
うんうんうんうん、
なんか
情報がもう絶やすく手に入るからこそ、うん、本当にかつてはそのもう無茶してでも全然いけ OK だった、もう怖いもの知らずでいけたけど、
うん、そう
で、
それは知らなかったからなんですよ、ね、
そう怖いもの知らずだった、
そう、うん、で知らされもしなかったから、
うん、
だけど今は知らしてくれるのでお前のやった無茶って実は何人もやってるよとか、
うん、
例えば僕は大隈講堂 の昔学生運動がその終わって何もないところで芝居を、うん、やった時に、あの奥間コードの前にテントを建てて、
はい、
あの、芝居をやったんですよ。で奥間コードの前に建てるってのはもちろん非合法というかやっちゃいけないわけですよ、
はい、
だけど学生運動の時代なんていうのは大隈講堂の中に学生が入って焚き火して焼き芋焼いて食ったとかっていうのが残ってるわけですよ。で教授は大騒ぎになって機動隊を導入するかどうか3時間の激論をして、導入って決めたら行ったらもうみんな焼き芋食って解散してたとかっていうそんな時に俺たちは大隈講堂の前に建てようとかっていうギリギリの抵抗をしたわけですけど、
はい、
あの今の若いやつらがもし同じことしようと思っても、うん、もうそんなことを何人やってどんなことがあったかとかっていうのが全部データベース化されてるわけで、僕らの時はどうも昔一回やったらしいよっていう伝説しかないわけで、それはやっぱりモチベーションもその価値も随分変わってきますよね。
あ、高度情報化社会の、うん、まあそれはまあ功罪いろいろあるんでしょうけど、ね、あそこはきついですね。でもね、今の人たちは、
ね、今の若ければ若いほどねきつくなって、うん、真面目に受け止めれば受け止めるほどきつくなっていくと思いますね。だから、うんうん、覇気がないとかそのむちゃくちゃしないとかっていうのも、
うんうんうん、
いやそりゃそうでしょうって思って、
そうか、ある意味そうならざるを得ない、
うんうん、
そうなっちゃう
って、ね、だってやったことが全部データベース化されてるんだから、自分たちがそのケツにつくだけっていうのは、うん、よっぽどバカで ケツにつくのは分かってるけど無謀だけどやろうよっていう熱く旗振るやつがいないとダメですよね。そのくせ見えるからじゃあ満足しようかなと思ったら、うん、ほらあんた平凡すぎるじゃないですかっていう言葉が飛んでくるので
そうかそれはちょっときついですね、
うんうん、と思うんですよね。
でもねじゃあそんなこう、まあ、今そういう状況です、はい、でじゃあ演出家鴻上尚史はじゃあ、うん、そのこの今こういう時代、うん、そういう状況をじゃあ好きに演出していいですよというオーダーが来ました、
うんうん、
したらじゃあどういう企てをするんですか。
結局だから今言ったことでじゃあ何もしないのかっていう時に、うんうん、やっぱ動かせることとしては面白いか面白くないかっていうことなわけだと思うんですよね、うんうん、だからじゃあ自分にとってのその面白いものっていうのを、うん、は何かっていうことをやっぱ自分で探していくしかないだろうっていう気がすごくしますね、うんうんうん、
検索しすぎない感じ、
うん、いやーそれはねやっぱ検索しちゃうんだよね。
あそれは嫌顔でも目に飛び込んできちゃう。
飛び込みますよね。だから検索した上で、うん、検索した上でどうするかっていうことなんですよね、うん、
一番根っこの奥深いところを、うん、どう刺激するのかみたいな話になって、
う
ん、
そうですそれは結局だから面白いということは私にとってあなたにとって何かっていうことにやっぱ常に立ち返るってことですよね、
うんうんうんうん、
だって検索しないわけにはいかない。それはねよくお年寄りの人がね、うん、わし の, 若い頃はクーラーなんかなくてねやってたんだからね、はい、何を名前だこと言ってんだとか言うけどそれはクーラーなかったわけでクーラーがあってつけないっていうんじゃなくてなかったわけだから、
う
ん
そうですね、
ない時代の人のアドバイスは意味ないわけですよ
もうあるんだから
そうあるんだからそう同じように検索はできちゃうわけだから、うん、ましてスマートフォンのこれからの圧倒的な進化で、うんうん、その場でも検索ができちゃうわけだから、
うんうんうん、
誰かが提案した瞬間にあそれは2年前のどこそこでやってますっていうことは言われるわけだから、うんうんうん、それを前提にでも何面白いかどうかっていうことをやっぱり自分で探って、でどう言われようがどう検索しようがこれは僕にとって面白いんですっていうことをやっぱ確認していくしかないだろうっていう気がすごくするんですよ。
そのでも面白がれるかどうかっていうところはまあ本当になんか感性の部分になってくると思うんですけど、それはそれこそ何でも検索できる時代はさっきの話からするとすごくこう摩耗されやすい環境になってると思うんですね。だけどそれをもっと鋭敏化しなきゃいけないっていうことになってくると思うんですが、
まあ鋭敏というかどうだろうな、どっちの方向か分かんないですけどね。だから、うん、それは選択として、だからその森があるみたいな森に行くことが素敵なのよっていう、でも多分道に迷ったら間違いなく携帯機能使うはずなので、だからとか、うん、鋭敏にする方向もあるでしょうし、自分にとっての面白さっていうのを見つけていく方向もやっぱりあるんだと思いますけどね。
こういう時代だからこそそれはより意識しておかなきゃいけないのかもしれないですね。じゃあ何が自分にとって面白いのかって常にこう立ち返るみたいな、
うん、そうでもね、それはしんどいんだよね。
しんどいですね。で
もだからね、こんなにね物語が作りにくくて物語が作りやすい時代はないっていうふうに思うんだけど、
作りにくくて作りやすい、
作りにくいっていうのはつまり何が本当に面白いの物語としてっていうことを真剣に考え始めると、うん、もう本当にあらゆるデータベースに揃ってるわけだから、はい、それあるよねっていうふうに言われたらもう全部終わるわけですよ、うんうんうん、だから本当に今の時代に本当に必要な物語とは何かって考え始めると、実はニッチもハッチもいかない部分がすごくある。で逆に、いや、そんなめんどくさいこと考えなくたって、もうお手軽にだって2時間我を忘れさせてくれればいいんだからっていう発想にさえなれば、こんなに物語を垂れ流しやすい時代はない。だって僕たちがあるファンタジーノベルを書こうと思ったら、それは図書館にこもって北欧神話のキャラクターから含めて全部調査しなきゃいけなかった、うん、今それがもうインターネット検索一発で出てくるわけでこんなに簡単にフォーマットでそのファンタジーとかを書きやすい時代なんてないわけで、だからでもそれに対してね、必ず需要はあると思う、うん、つまり2時間なり3時間なりここではないどこかにちゃんとパターンで連れて行ってくれるっていう物語を、うん、欲してる層は必ずあって、うん、でそれはよくできたものもたくさんあって、うん、それはすごく物語が作りやすい時代になってるんだと思う、
うん、
だけど逆にそれが本当に今のその時代の中で本当に求められてるものなのって考え始めると、もう本当にしんどくなってくる。
うん、
だから僕はこの8月の2度ホイールは自分にとって大人になるってことはどういうことなのかってことをとにかく確かめたくて、
うん、
さっき言われたようなその 若い頃しかできないやんちゃっていうのはどうなんだっていうことをやっぱ自分の中ですごく確認したくて書いたっていうのがすごくあるんですね。だからまず僕にとって絶対にその書かなければいけない物語を書かなきゃいけないなっていうふうにはすごく思ってるんです
よ、ね、何が面白いのかというところの一番原点をやっぱり再確認するっていう作業でも
そうだと思います、
ね、あるでしょうね、はい、じゃあその鴻上さんご自身もこの時代の歩き方というか、うん、こう生きていく上での視座みたいなのはそこを
もうだから、うん、もう全くだからコンパクトに言えないんですけど、うん、気をつけなきゃいけないことは分かるっていうか、この前僕、ある広告審査の審査員をやったんですけど、はい、それでテレビ CM200 本ぐらい、1時間半ぐらい続けてみたんですよ。そしたらね、今一番多いのは、うん、結局名曲に乗せて、街の平凡な人の人生を描くっていうのが、すごく、つまり、定年退職の朝とか、それから毎日毎日お弁当作った最後の卒業日のお弁当とか、それから初めて子供が歩いた瞬間のとかみたいな、それにいわゆる、まあ、いろんなかつての名曲っていうか、僕らがみんな知ってる名曲をかぶせるっていうのが、それがやっぱ間違いなくその上位に入賞するっていうか、それでやっぱほろっとくるんですよね、
はいはい、
ほろっとくるんだけど、あまりにもそれをまとめてみると、全部それかいっていうのがあって。結局何がみんな言いたいっていうか、私の人生に価値あるよね、意味あるよねっていうことを言ってほしいっていうのがあって、うん、私この企業のスポンサーはこの商品はあなたのそういう平凡な人生がかけがえのないものすごく大切なものだというふうに認定しますっていう CM がすっごい多いね、う
ん
うん、なでもそこまでだからなんか強引に認定され続けないと僕たちは不安なのかっていうのがあってもっとのんきなっていうかもっとなんか違うのはないのかとかってすごい思うんですけど、
うん、認めてもらいたい症候群なのかな、うん、それ
ですかね、
ですかね、でもなんかそれを他者から認めてもらわないとこう認識できないっていうのもちょっとやっぱり寂しいというか、
そうですね、
うん、それもきついですよね、
それもコマーシャルでねだったら父ちゃんとか母ちゃんとかね、まあでも逆に言うと父ちゃんや母ちゃんや子供が言ってないってことでしょうね、
ああ
、そういうこと、ああそういうことだね、いかんですね
いかんですね、
ちょっと反省しましたね喋りながら反省しました。
鴻上さんにとっての一番の軸足はやっぱり演劇。
そうですね。最近は小説家になるのかってツッコミがきますけど、まあそれもいいかなとも思うんですけど。
でもやっぱり演劇。
そうですね。まあはい。
うん、その演劇の面白さ。
自分が考えたことはやっぱり最終的に自分にはあんま面白くないんですよ。
うん、
つまり、うん、自分が考えた、よく演出家だから、はい、なんかいいですね、思いのままに俳優さんを動かせてとかって言われるんですけど、うんうんうん、自分の思った通りに俳優が動いたとしたら、はい、それは僕の想像通りなので、
はい、
僕の予想を超える面白さはないんですね。
ああ、まあある意味予定調和。
予定調和なんですよ。だから、それは、なんていうのかな、やっぱ本当の意味では面白くないっていうか、本当に面白いのはこういう風な感じでやってくださいねって言った時にそのやり方を超える表現を見せられたりすると、あ、そうかとか、なるほどっていうのがあって、それがやっぱり自分が成長していくっていうか、自分が一つ深くなっていく感じがして、それがやっぱ楽しいんですよ。
心地よい裏切られ感。
そうですね。だからもちろん心地悪い裏切られもあるので、うん、あんまり心地悪い裏切られが続くと、もう演劇なんかやるかみたいに思うんですけど、でも、やっぱり、心地よい裏切られが、要は予想を裏切り期待に応えるっていう言い方があるんですけど、
予想を裏切り
期待に応える。だから予想を裏切ってるんだけど、うんうん、期待に応えてくれると、すごく嬉しいっていうか、だから一番辛いのは予想を裏切り期待を裏切るってやつなんだけど、
で裏切りっぱなし、
裏切りっぱなし、うん、そう泣いてって言ったら笑うんかよお前みたいな、それはないだろうみたいなのがあって、でまあ普通あるのは予想通りで期待に応えるってやつで、そこはまあじゃあ一つ泣いてくださいって言って泣いて、うん、ああ予想通りで期待に応える、
まあちゃんちゃんですね、それ、
うん、予想を裏切り期待に応えるっていうのは泣いてくださいとかっていうのに、例えばものすごい満面の笑みなのに涙がポロポロ出てくるとかね、顔は全然表情変わってないのに、ふっと手元を見るとハンカチをゆっくり引き 冴えてるとか、おお、そんな悲しみの表現あるかっていうのがあって、それはそのかなものすごい悲しいんだけど予想を裏切って期待に応えてるっていうのが、そういう時はやっぱまだまだ表現者として未熟だなっていうか、そうか、こんな表現の仕方がすっごいあるんだとかっていうふうにすごく思います、ね、なる
で、そこはやっぱりその瞬間がすごい面白い、
面白い、その時は他人というか他者とやっててよかったなというか、やっぱ小説っていうのはなるべく自分の中ではこう乗り越えようとしますけど、自分の考えたものなわけだから、あの感想を聞くときに予想を裏切り期待に応える感想を聞くことあるけど、自分のは出るもんですから。だけど演劇はもう具体的に露骨にその他者が突きつけられるので、そこのやっぱすごさですよね。
そのね、予想を裏切って期待に応えるということが、はい、その目の前で展開される、
はい、それすごいと思います、
ね、じゃあそれはまあ作り手としてもそうだし、そのね、一般のお客さんとして見る側としてもそれは、
まあそうですね、でも見る側は別に小説読んでびっくりして、ああ、こんな展開かよっていうのもやっぱありますから、まあ、作ってる時の自分に直接こう問いかけられるっていうか、それがやっぱり演劇をやってる意味かなと。だから 見に行くのは僕別に演劇大が大好きなわけじゃなくて、映画ももちろんあの均等に見ますし、小説も読むしっていうのは、同じなんですけど。
なるほどなるほど。じゃあ特にその作ってる時にそれを面白
感じますね。
感じる面白さ、
まあ、それはやっぱ演劇ならではっていうか、演劇の面白さ、要はその演劇ってあのその場でいろいろできちゃうっていうか、あの例えば僕がこういうふうに言ってやってもらうで、なんでも、まあ、まあでも面白いんだけど予想通りだなっていうのがあって、なんかないっすかねとかっていう時に、こんなのどうすかとかって言って、その役者とキャッチボールしながら違うことをやってもらって、あ、それは面白いですねとかっていうのができるのは、やっぱ演劇ってっていうメディアの特徴ですね。映画とかあの映像はあのもう一個ずつ決めていくしかないの で、
そうです、ね、
あのもう試行錯誤できないんだけど、演劇はそれこそね、あのでは映像から来た人はびっくりするのは、あのなんかないですかねってやるじゃないですか、やってで今日はこれにしておきましょう、でも明日は別もなんかあるかもしれません。で僕はあの初日が近づいたらそれまでの選択肢を決めていくんですよ。このシーンはいくつかやってもらいましたけどこれでいきましょう。このシーンの泣き方はあのいっぱいやってもらいましたけど、ここは満面の笑みで涙ポロポロでいきましょうかみたいに決めていく。それで初日の幕が開く。でも幕が開いてもやっぱお客さんの反応を見ながら、やっぱね、微笑んでるとね、分かんないみたいです、泣いてることが。泣きますかっていうのを、2日か3日目ぐらいにあるとか、楽日まで本当に完成形はないっていうか。
そうか。まあ、ある意味でも、楽日まで完成、楽日これでも本当は完成してないのかもしれない。
そうですね、より良いものがないかっていうことをずっと探していくっていう。でも、それは別に、それが不完全 なんじゃなくて、その日はそれがベストだと思うわけで、だからもちろんもうここはもういじりません、ここはいじらないで、もう決めた表現でいきましょうっていうことは当然あるんだけど、まだお互い俳優も僕もしっくりきてないときはなんかあんじゃないかねここみたいな話をして、
それがライブでできる、
ね、それはすごいなと思う、
まあ、他の、ね、表現方法、例えば音楽とかでもそれは可能なんでしょうけど、でもやっぱりそれ一番多分ドラスティックにできるのが、
いや演劇だと思います
ね。演劇なんでしょうね、人間としての営みそのものがそこに現れるみたいな。
そうね、一番やっぱ原始的、このデジタルの時代に生き延びてるのは、やっぱ一番やっぱりプリミティブっていうか一番人間臭いからでしょうね。
それが演劇であると
思います、
じゃあやっぱりその演劇から学んできたことっていうのもやっぱそういうことになってくるんですか。
そうですね、だからまあ僕はコミュニケーション の、 あの、表現の本とか声とか体の本とかも、レッスン本として書いてるのは、やっぱそういうのは人間には必要 で、でそれもなおかつ実はスポーツと同じで技術で、やればやるほど上手くなるんだっていう、それは人間関係も含めてなんですけど、人間関係ものことも結局やればやるだけ上手くなる、
トレーニングすれば
そうでやらなきゃやらないだけ下手になるっていうだけのことだっていうのが演劇やってて分かってきたので、演出家はやっぱりその俳優を説得する仕事なので、で、偉い演出家さんは一つの言い方しかしないかもしれないんだけど、本当の僕が考える優秀な演出家っていうのは、10人俳優がいたら10通りの説得の方法を持ってる演出家だと思ってる。10通りの言葉の言い方っていうか、で、その10通りの言葉によって、その俳優はやってくれたり、拒否されたり、決裂したりするっていうのがあって、それもやっぱりだから技術だなっていうのは、やっぱり演出家を20年、30年やってると、 分かってきたっていうか。
でもそれは本当こと演技の技術ではとどまんないですよね、だからね。
もちろんです、
ね、
あのコミュニケーションですからね。
そうですよね、はい、だから本当生きていく上での技術というかね、そうそうそう、いうことになってきますもんね。うん、じゃあそこが一番ダイレクトにね、こうね、こう感じられる。で、学べるのも演劇であるというような感じなんですね。うんうん、でも、まあ、そうなると、人間の本質というものも、こう、かなり赤裸々に出てくるような場面が多々あろうかと思いますけど、うん、こう、見えてきたものってありますか、ね、人間の本質的なもの。
演劇の稽古してて、はいはい、いやもういっぱいありますよ、うん、それはもう本当にすごくたくさんありますね、うん、まあ、本当に喜怒哀楽とか生き様とか含めても、あの本当に人間って、まあでもどうだろう、まあいろんな例ですけどね、
はい、
ある女の人で何喋ってもすごくその几帳面すぎる言い方をして、うんうん、本当に怒鳴ってって言ってもすごく几帳面に怒鳴るので、で、まあそれは、うん、いわゆるワークショップっていう形で2ヶ月ぐらいやってたんですけど、はい、すごく言葉、最初は丁寧な言葉遣いしますねとかっていう風に喋ってたんだけど、だんだん言葉との距離があるんですかねみたいな思い始めたんですね。つまり言葉が他人行儀っていうのは、つまり自分の感情と言葉がすぐイコールじゃなくて、言葉と自分の感情に距離感があるんじゃないかと、で言葉との距離感じますかみたいなことをやりながら稽古で、もっともっとあのじゃあ思い切って怒鳴ってみてとか言ってたら、すごくなんでそんなに距離があるんでしょうねっていうふうにふっと投げかけたら、突然その女性でしたけど、24ぐらいの子でしたけど、ああって叫んで涙がふわーっと出てきて、うん、どうしたって言って、まあそういう時ってね、結構混乱とか錯乱とかも起こるので、僕はいつもあのそこら辺は身構えてるんだけど、うん、そしたら幼稚園は大阪で育って、あの過ごして、幼稚園の最終学年の時に東京に来て、それでその、 あの幼稚園バスにあの待ってて乗ってるの、あの乗る時にその関西弁丸出しの乗せてやみたいなことを言った時に、窓から全員がこうその関西弁を揶揄されて、でそっからそのずっとそのネイティブの関西弁を封印したっていうことを今思い出しましたっていう話、それを涙をずっと泣きながら喋り始めた。ああそうよそうかっつって、だったらそこでもう一つの言葉を、だからなんていうのかな、お行儀よく獲得したんだねっていう話をしたんです、ね、
ああそれがその距離だった、
距離だったってことだったりします
。
とか、まあそういうね、まあ、いろんなことが、だから演劇の現場ってすごい気をつけなきゃいけないのは、よくマスコミの人がカメラ入りたがるんだけど、
はい、
そういうものすごい生な感情が行き交うので、あんまり僕はカメラをその稽古で入れることはあの、断ってる
んです、まあそれはね、カメラとか入ってることによってね、それは絶対バリアが一つ、ね、そうなんです、できちゃうですね。
だからたまに取材食うときは俳優は頑張るんですよ、気合入れてねお前普段からやれよぐらい本番かっていうぐらい頑張るんですけど、あのメイキングでずっといたりするとね、大体良くないですね、割と失敗するってい
う。そうか、じゃあ本当にある意味だから、そのご自身もね、その方すら気づいてなかったような、
そうですそうです、ね、ことは普通にありますね。
はあ、そうか、でも本当はそれはね、生き物としての本質みたいな部分にかかってきますからね、
かかってきますね。
ああそうか、そこまであからさまに逆になっちゃう。
そうですね、だからすごい気をつけなきゃいけないのは、こういうのってその本人が望んでない限りあんまりしない方がいいし、
そうですよね、
それから、あのすごくそのそれはあの若いやつらと2ヶ月間毎日やるようなある神話的な現場だったのでできたわけで、これがそのプロデュース公演のものすごいそのスターさんが出てるような現場ではこんなことは絶対やっちゃいけないと、
ある意味こう開けてはいけないもそうだったかもしれない。
そうです、だからあります、例えば、あの若手がいて、あ今蓋開けたら多分この人はなんか変わるだろうなと思うけど、ここは今はプロデュース公演のすごく商業主義的な現場なので、その蓋はあの開けないようにしよう。
そこを開けちゃったらもうそれはカオスになっちゃうから、っていうことのリスクがすごい高いわけですね、
カオスになってもね、要は暖かい現場だったら、周りがよしよしって言って、あのよかったね自分 の, あの気づいてっていうこと、例えばそれは親との関係だったりとか、だったりするんだけど、その商業主義的な現場っていうのはスピードが命なので、そういうカオスとやってる場合じゃないわけですそうすると、本当に心ないマネージャーとかが、もう早く行かない次とかって言われたら、もう、自分のその一番ナイーブで人生の根幹のその告白に対して早く行かないって言われるっていうのは大概大話になる、
そうね、そこは本当根底からねガラガラってなっちゃうね、ことになりかねないっていうか、
そうです、だからここはもうあの開けない方がいいと。
はあ、 そうか。今後の鴻上さんにちょっとお話お伺いしたんですけど、はいはいはい、具体的にこの先見えてる中長期的なもの
って中長期というか今年は芝居をですね、はい、多分4本もやんなきゃいけなくなってて、
4本また頑張りますね、
はい、結果ですねこんなこと人生ないです多分4本になるんじゃないかと思ったんですけど、 それもバラエティに富んで、虚構の劇団っていうその若いやつとやる劇団の芝居が2本と、はい、それから第三舞台っていう10年間封印していたのを11月に、うん、封印を解除する公演、
封印解く、
はい、10年間封印するって言って10年経ったので、おうおう、封印を解除する公演と、うん、でもう1本多分、うん、別のもう1個あるんです、これはまあ多分まだ言わない方がいいかなっていうやつが、うん、
おでもまあ4本今年、はい、あるだろうと、はい、うわすごい、またさらに精力的な感じになってきます
ね。いやでもだから小説書く暇がなくて困ってるんですよどうしようかと思って
ねえ、うん、いや小説家鴻上尚史ファンもたくさんいるわけで、ちょっとそこもね、本当
頑張ります。
本当8月の犬はもう一回吠えないんですか、
はい、あどうでしょうね、これはこの本の評価次第というか売れ方次第です
じゃあちょっとその反響次第ではまた吠えるかもしれない。
はい、はい、そうですね、
そうですか、じゃあここもね、
そこで、はい、
はい、ぜひね、楽しみにしたいと思いますよ、はい、演劇は軸足になると思いますが、いろんな小説だったりとか手法で、はいはい、鴻上さんは世に問うていきたいことっていうのはどういうことなんですか。
それはね、でも結局、うん、どういうふうに自分は生きたらいいんだろうっていうことなんですよね。だからそれは結局その付随する質問として面白さって一体何だろうってことは続くんですけど、うんうんうん、でも結局俺はここまで生きてきたけど、こっから先もどう生きていけばいいんだろうなっていうのがで、それがでも基本的なテーマなんですね、うん、ただそのただっていうか、ただそのいつも周りには集団が劇団とかあるので、要は仲間とか見てると非常にこう生き方に苦しんでたり不器用なやつを見ると、そういうやつはどういうふうに生きたらいいんだろうなとかって、まあ、大きなお世話で考えたりするの、うん、で、まあ、僕および僕の友人知人たちがどういうふうに生きたら一番なんか、まあ、どうせ生まれた以上は幸せになった方がいいわけで、幸せになりたいので、うん、まあ、より幸せになるためにはどうしたらいいんだろうっていうことを追求するために作品を作ってるっていうことですね。
どう生きたらいいのか、うん、どうしたら幸せな方向に行けるのかということを、ね、うん、じゃあここはブレずに。
そうですね、だからまあ割と青いとか言われたりするんですけど
いやいや、もうずっともう真っ青でいってください、いやいや本当に、
ね、そう、芝居見に来て森山未来君っていう、
はいはい、
あの人が、小山さんの芝居って青いっすねとかって言われてそれもブルー、青じゃなくてあっちの草冠の方の青いっすねって言われて、うーん、なんか20代前半のやつにこんなこと言われて俺はいいんだろうかとか思いながら、
うん、いやいや、もうね、濃いブルーでいてください、はい、本当にお願いします、はい、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
まあ高校の時 の演劇部の顧問の先生ですかね、
うん、
僕は演劇部だったんですけど、
はい、
世界史の先生で三井先生とおっしゃるんですけど、
三井先生、はい、
演劇部の顧問なんですけど、演劇っていうのは何も知らなくてただ顧問になってくださいって頼んで、はい、顧問になってくれたっていう、とてもいい人です
そうですか、はい、でもその三井先生は何を教えてくださったんですか。
温かく鴻上が好きなようにしなさいっていうふうに見守ってくる、何の注文も、つまり何 そのマイナスのことも言わなかったっていうか、
うん、
僕がそのやりたいことを全部やらせてくれたっていうのが、
もうただひたすら見守っててくれる。
そうですね、うん、で見守って、まあ、援助というか応援してくれたというか、
その積極的な何か働きかけとか特にそこではいらなかったわけですか。
いや、ありましたよ。だから先生、僕愛媛県だったんですけど、はい、高校演劇コンクールに出たいって言って、うん、それまで出たことがなかったんですけど、その三井先生にお願いして、三井先生分かったって出ようって言って調べて参加したら、うんうん、愛媛県下で2校しか出てなかったとかねで実はまだちょっとなんとなく政治的に揺れてた時代で、何にもその役影響ないんだけど参加しない方が望ましいみたいなことを裏で言われていたとかね、それをまあ体を張ってその守ってくれた。僕今毎年年に1回故郷愛媛県新居浜市ってところで、はい、高校の演劇部を集めてワークショップやってるんですね、うん、で毎年6、7校そのいろんな松山とか高松とかいろんなとこから来てくれて、うん、50人ぐらいの高校生が集まるんですけど、その場に毎年やっぱりその三井先生来てくれて再会をまた祝って、
へえ、あ、そうですか、はい、じゃあね、でもその演劇人鴻上尚史の原点、
うん、そうですね、
うん、
思うんですよ。
それをもう本当に優しく温かく。
うん、だからそんなことやるなとか、やっちゃダメだとか、もし言ってたら多分ダメだったと思うんですけど、本当にそんなことないまま、やって協力していただいた。
うん、ね、でも時には実は体を張ってたみたいなね。
そうですね。だからよくね、演劇部の顧問の先生に鳴らされた、どうしようとかって言って、困った相談がメールでサードステージ来たりするんですけど、あのね、温かく見守るっていうのでもいいんですよ。別に演劇の何も知らなくても、
あ、別にその中指導するとか、うん、そういうことじゃなくて、
そうニコニコね、うん、顔出してやってるかお前らとかって言って、うん、でだってこっちがなんか相談あったら行くわけだし、うん、うまくいってりゃ別に問題ないわけだし、うん、高校生になったらわざわざ対立をその小森先生にチクるっていうのもないわけで、うんうん、自分たちでやっぱやりたいわけだから、まあ、なんとなく微笑んでニコニコいてくれて、うん、それであとは周りからなんか発声練習うるさいって言われたら謝ってくれるとかね、そういうことで全然嬉しいっていうか、先生の意味はすごくあるっていう。
じゃあ演劇部の顧問になってくれて困ってる先生はちょっと温かく、
うん、そうニコニコしてくれたらいい、
はい、いうことです。はい、はい、ラジオ版学問の娘、本日は作家演出家の鴻上尚史さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の娘、スペシャルエディション、ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、作家演出家の鴻上尚史さんをお迎えしてお送りしました。いや、鴻上尚史さん本当にね、多方面でご活躍の演出家でいらっしゃいますが、やっぱりこう演劇というものが、その人間そのものを知る最も良い方法なんだというね、そういったお話にも本当腑に落ちるものがありました。まあね、本当演劇できればね、作る側としてそれを感じたいというところですが、まあ、それが叶えない場合でもこう見てそれを感じていきたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバー進め、またはラジオ版学問の進めでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問の勧めは、空想科学研究所所長の柳田理香さんに著書空想お料理読本2を踏まえつつお話をお伺いいたします。ラジオ版学問の勧め、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。